にちは。心理カウンセラーでブロガーの大山です。いつも自分時間聞いていただきましてありがとうございます。本日9月16日土曜日です。いかがお過ごしでしょうか。こちら札幌、北海道札幌、晴れております。もう秋の空気になってますので、少しずつですね、夜が長くなってきて、まあ秋分を迎えるあたりでね、夜の方が長くなっていくという状態ですね。涼しくなってきました。では今日はですね、今日はというかですね、9月は自己啓発っていうこともやっていこうかなと思ったんですけど、なかなか進まなくて、進まないっていうのは考えですね、思考が進まない。自己啓発なかなかね、考えると、考えれば考えるだけですね、いろいろ増えてくるものなんですよ、自己啓発。なぜかというとですね、いろいろ他の話を聞いたり、何かを思い出したり、自分の体験からだったりね、人から聞いた話、本で読んだなどね、いろいろあるんですけれども、実際ね、自分が感じていること、自分が啓発されていることっていうのは少ないんですよね。で、まあ、自己啓発している、自己啓発本なんかいらないっていう方がよくいらっしゃるんですけど、本当にいらないんですよ。で、前回もお話ししたと思うんですけれども、まあ、この自己啓発のお話をすると大体こんな流れになるので、多分言ってると思います。で、自分の放送を聞き返すことがなくて、このノリでお話ししているというか、台本もなくね、お話をしているので、まあ、なんて言ったか覚えていない、まあ、コメントいただいてもね、どの部分がね、評価されているとか、どの部分が間違っているとか言われてもね、なかなか思い出せないものなんです。で、聞き返すこともあんまり、しないので、こうよく聞かれたね、放送とか聞くことがあるんですけど、まあ、そこまではね、じっと耐えるっていう感じなんでね、よく覚えてないんですけど、大体自己啓発のお話をするとこの流れになります。自己啓発はいらないっていう話になりますね。まあ、結論から言うと、なぜなら他の力が働いているから、自分で発信した力ではないということが原因になっています。どんどんね、他の方の自己啓発のお話とか、自己啓発本とか、僕は好きなんで読むんですけど、いらないって言いながら好きなんですよ。変ですよね。で、読むんです。で、この自己啓発と、まあ、心理学、精神的なもの、見えないものですねとかですね、エネルギー的なこと、エネルギーというか人間のエネルギー、活力とかね、そういう見えない力っていうののお話をすることが多いんですけど、まあ、9月はね、自己啓発一本で行って、10月ぐらいにちょっとですね、まあ、秋も深まってきて、年末、まあ、冬に向かって年末を迎えますけれども、その辺でね、また心が疲れてくることが多いので、精神的な部分、強くしていく方法とかね、こういう、まあ、どういうことをして強くなったとか、やっていこうかなと思います。まあ、今日はね、自己啓発も含めてそちらのお話をしていこうと思います。まずですね、まあ、自己啓発のお話はもうすると言いながらもういいかなと思ってるんですけど、まあ、自己啓発って言葉を調べていただければわかると思うんですけど、まあ、ありきたりな言葉なんですよ。で、そんなことで、自分が成長するとか、教育者になるとか、まあ、自分が成長してからね、教育者になるとかっていう話は、もう古いんじゃないかなと思ってます。で、この道徳的なこととか、倫理的なことっていう、モラルのこととかっていうのはブレない部分は多くあるんですけど、時代は変わっていってます。なんですけれども、古い本っていうかですね、いつまでも読まれる本っていうのは残ってますよね。で、今だけ活躍できる本っていうのはすぐに消えます。でも、瞬発力はありますよね。よく売れる、よく読まれる、だけどすぐ忘れられる、なのか、ずっと読み続けられていて、今でもね、まあ、人におすすめできる本とか、ね、今でも覚えている本とかっていう風にですね、自己啓発っていうのは結構単発的なものが多いです。 っていうのが結構サプリ的な感じなんですよね。あの活力とか熱量、自分を高める、でそれをどう行動に移していくかっていうのがやっぱり大事で、どんなことでもいいんですよ。自己啓発じゃなくても何でもいいんです。瞑想したりね、自分の呼吸を整えたり、何かを高めたり、技術をつけたり、何か勉強したり、何でもいいんですけど、まあ、勉強したりっていうとね、もう行動に移せるかもしれないんですけれども、何かを思って、行動に移す手前にはいろんなアクションがあるんですよ。それを自分の行動に移して、そして誰かに見られるわけですよね。誰かに評価される、そして評価された自分を評価するという形で、自分の行動がね、誰かに見られた時、誰にも見られない行動でもいいんですけれども、知られず、なんていうんですか、知られずに見られずにやっていく、何か役に立つ行動で、評価されるためにやっているわけではないということで、陰ながらの努力っていうのもありなんですけれども、実際は見られた方がいいと、どこかで伝わった方がいいと思います。ゴミを拾ったりね、誰かを助けたりっていうのも分からずにやっているっていうのが全然いいんですよ。全然いいし、僕もかっこいいことだと思うんですけど、なかなかね、こう伝わっていかないものなんです。できればですね、それだと自分はいいんですよ。すごく気持ちもいいし、心地いいし、成長にもつながっているかもしれないんですけれども、その成長のプロセスっていうのが誰かに伝わってほしいんですよ、僕的にはね。でも、なんか浅いじゃないですか、言っちゃうと。例えば誰かを助けることを助けますって言ってやっちゃうと浅いんですよ。で、自然に自然の力を使ってね、無の状態で誰かを助けるっていうのが本当にかっこいいことだと思っていて、なんですけど、それを誰かがこんな助けにあったっていうのがどんどん広がっていってほしいわけですね。そのために発信もしてますし、このポッドキャストを使ってね、発信してるんですけれども、何かに気づいて、ね、何か行動ができたっていうことは、で自分のところで止めてないで誰かに伝えてほしい。それが自己啓発なんですよ。なんとなくわかりますか？自己啓発の本って実際その実物必要ないんですよ。必要ないんですけど、こんな方法で自分は、成功したとかはいいんですけど、誰かを豊かにできたとかね、成長させることができた、その方が、素晴らしい人間になったとかね、そのプロセスが書かれている本だったりすると、その本が書かれたことに意味があるんです。その時行動できた人がいるわけですよね、まずは。で、誰かの自己啓発本を真似して本なんかすぐ出せるんですよ。ちょっとずつ変えてね、ちょっとずつ変えて自分の考えを少しずつ入れたり、文言を変えたり表現を変えたりすると、本ってすぐ真似できる、言いたいことも、ね、真似できるんですよ。なので、どこまでが自分のものなのか分かんないんですけども、それを、そこまでね、行動できるならね、真っ当なね、真似をしないで真っ当なことでもいいんですけど、まずはね、でもね、真似するって言われることもあるので、いいと思うんですよね、考えてるんで。で、その行動プロセス、行動までのプロセスでもいいですし、成功はしなくていいです。全然成功しなくていいんですけど、まずは動けること、動くことを続けること、でそれを誰かに見せることっていう風にね、つながっていくと、多分ですけど見た方変わるんですよ。そして成功って先ほど言いましたけど、成功しなくていいって言いましたけど、成功してもいいですよね。成功してもいいですし、成功しない方が応援されるんですよ。わかりますよね、このなんとなくの感覚。成功している人をさらに応援しようっていう方もいますけど、このプロセスを見せて下手くそなりに何かを伝えているとか、下手くそなりに何かを必死でやっている、おそらく後者の方が応援しやすいんですよ。 なぜなら下手だからです。で、応援ってどんな時にするかというと、なんていうんですか、心が動いた時なんですよ。興味を持ったとか。先日ね、阪神が優勝しましたけど、応援してる人いるじゃないですか。まあ、阪神が下手っていうわけじゃないですよ。なんですけれども、優勝から遠ざかっていた方だから、ファンが多いんです。熱烈なんですね。で、弱いっていう意味じゃないんですよ、これ。だけど、なかなか優勝しなかったんですよ。18年ぶりぐらいですよね、優勝したの。だから熱いんですよ。これ多分阪神が毎年優勝してたらファンいないと思うんですよ。まあ、いますけどね、いるんですけど、まあ、例え話というかですね、まあ、どちらかというとっていう話なんですけど、まあ、これもね、先日ちょっと YouTube かなんかで見させていただいたんですけど、マイケル・ジョーダンのね、バスケットボール選手のマイケル・ジョーダンの動画を見てたんですけど、もともと NBA 好きで、僕はね、ジョン・ストックトンが好きだったんですけど、まあ、マイケル・ジョーダンのね、お話を聞いていて、アメリカのドリームチームってあるんですよね。アメリカ選抜チームですね。マイケル・ジョーダンとか、僕の時にはマイケル・ジョーダンとか、マジック・ジョンソン、ラリー・バード、スコッティ・ピッペン、ジョン・ストックトンとか、カール・マロン、あとは誰ですか、オラジワンとか、まだまだいますよね。ただクリス・マリンとかね、ちょっといいところにいると、まあ、そういったね、ドリームチーム強いに決まってるんですよ。本場アメリカのね、レベルが高いところの選抜チーム、負けないと思って見ている、かっこいいから見ているんですけど、よく勝つんですよ。でも、まあ、ファンがいる、応援する人、勝つ姿を見たい、かっこいいっていう理由もありますよね。ただいつも勝てないチームの方が応援したくないですか？応援の種類違って、今日こそ勝てる、今日こそ頑張れっていうね、まあ、頑張れっていう言い方はあれなんですけども、あんまり使いたくないんですけど、そんな感じで何かを行動することによって、その自己啓発によって啓発された心がですね、行動に移る、成功しない、でもそれを誰かに見せることによって応援を得ることができるんですよ。だから金婚西野さんも結構失敗してると思うんですよね。だから、でも行動することでファンがいるわけですよね。安いっていうのもありますよ、オンラインサロンとか。でも安いからって入んないじゃないですか。月1000円くらいですよね。月1000円だと安いから入ってもいいっていう人いないと思うんですよね。いますよね。僕的にはなしだと思っていて、じゃなくて応援したいんですよ。で、お手軽なんですよ、応援の仕方。なぜなら失敗しまくっていくからなんですよ。分かんないですよ、どんなことが成功なのか。ちょっとビジョンがね、大きすぎて僕には分かんないんですけど、失敗しまくる人ってでも行動しまくる、まあ、なんていうんですか、クラウドファンディングを立ち上げて、ね、叩かれたりしてますけど、ファンってゼロになってないじゃないですか。オンラインサロンゼロになってないじゃないですか。伸びてるんですよ、叩かれても失敗しても。で、まあ、金銭的なね、問題があって、問題っていうかね、なんかお金をいっぱい持っていれば何かいろんな挑戦をできるかというと、実はそうでもなくて、お金を持っているイコールもう成功っていう方が多いんですよね。なので挑戦をやめるんですよ。でも西野さんは挑戦やめないんですよ。で、いろんなことやってるじゃないですか。今ちょっと最近ボイシーも聞いてないんですけど、恐竜のね、バンドザウルスの方もやっていて、なんだかよくわかんないんですよ。だから多分成功も失敗もよくわかんないんですよ。だから、まあ、会場を抑えて、どんな問題があって失敗したっていうのも全部ではないんですけど発信してくれているから、 やっぱりオンラインサロンのファンの方とか一緒に活動している方っていうのは離れないんですね。離れる場合もあります。離れていく人もいます。なんですけど失敗し続けるんです。そんな中その姿がもうすでに成功に見えるんです。僕にはね、失敗している姿が成功に見えるっていうあのモデルの方ですよね。でそれを見せないのがほとんど出ている人じゃないですか。まあ、ちょっと偏ってしまうかもしれないんですけども、あの全てがうまくいっているとか1ヶ月で成功を手にしたとか、まあ、このバズったりね、この SNS 時代に何かを手に入れたとかっていう方には惹かれない。おそらくファンが少ないんじゃないかなと思います。いないことはないですけど、それよりはですよ、がむしゃらに頑張っていたり、その失敗の姿を見せてくれたり勇気づけてくれたりね、それ姿を見せてくれるっていうのが、うん、これはね本当に発信する、自己啓発を発信する意味にもなりますし、受け取る意味にもなるんです。なので自己啓発的な内容はほとんどいらないんですけど、自己啓発を 見かける機会は増やした方がいいかなと思います。ちょっとぼんやりすぎてよくわかんない話になったんですけど、 結論は先ほど言ったんですけど、まあ、自己啓発はいらない、自己啓発内容はいらないんですよね。で自己啓発をしている人を応援したくなるような、ことをね、心が動くことを、見ていく、観察していく、するとなぜか自分は動きたくなります。で失敗してもいいんだったら動けるんですよ、人間って。例えば、真剣にこれは一発勝負だから絶対失敗しないように成功させてくれよっていうことと、失敗してもいい、これはテストだよっていうこと、どちらがやりやすいか、どちらが一歩初動をね、一歩踏み出しやすいかというと、テストだから一回やってみてとか、あの本番前にちょっとリハーサルしてみようとかの方がやりやすいじゃないですか。それと同じで日々ですよ、日々その繰り返しなので、何かに挑戦するときにこれで失敗したらもう人生終わりだっていうチャレンジと、テストだと思って、やるっていうのがどちらがスタートしやすい、要はスタートできるかどうかなんですよ。でそれを続けれるかどうか、その種類を増やせるかどうかだったりね、それについて勉強できるかっていうことだと思うので、その辺をね、自己啓発というですね4文字で、なんていうんですか、結論にたどり着こうとしないで、自分がそれを 見かけてね、それを発見してどのように変わっていけるか、まあ、変わんなくてもいいですけどね、変わんないで動けるかどうか、まあ、変わるから動けるのもあります。なので、まあ、ゆくゆくは行動できて、その行動を誰かに見せること、その行動を見て誰かが動き出せるかどうかっていうところにね、連鎖していく、それが自己啓発というものですので、内容にあまりこだわりすぎず、誰かのやり方を真似しすぎず、ね、元気を発信している人を見かけたらですね、応援するとか、失敗している人がいたらですね、もうちょっとだ頑張れっていう言葉がかけられるかとか、ね、その応援は誰かが見ています。そしてね、応援されると嬉しいじゃないですか。頑張れるんですよ。頑張らなくてもいいんですけど、今よりも勉強しようとか、ちょっとね、活力、自分の熱に変わりますので、そのための自己啓発になっておりますので、自己啓発は自分が成長するとか、自分が啓発される、そしてそれを誰かに見かけられる、見られる。それを評価されるのかどうか分かんないんですけれども、陰ながら応援している方もいっぱいいます。そんな感じで、自己啓発のことをですね、捉えていただけると動きやすいんじゃないかなと思います。まずは一歩、そしてその一歩を続ける、するとね、続けた分だけ歩数が増えます、ということで、今日はですね、 この辺で失礼したいと思います。まあ、やっぱりね、20分ぐらい喋っちゃいますね。ちょっと久しぶりだったので。この後、スタンド FM もちょっと撮っていきたいと思います。で、今後の放送なんですけども、ちょっと思ったんですけど、今文章はノートで書いています。で、X、Twitter ですね。もう X っていうのもちょっと煩わしいんですよ、最近。なので、Twitter って言います。Twitter は更新しません。で、もう一つですね、アメブロも更新しています、最近。で、アメブロがちょっとね、なんか調子いいんですよ。調子いいというか、流れが来ている気がするので、そちらの方も、更新していきます、ノートの方では日々のですね、思いついたこととかですね、何かテック関係というか IT 系もそうなんですけど、動きがあったら更新するとか、説明、覚えがたいら説明を書くとかをやってるんですけど、アメブロはね、スピリチュアルな部分、宇宙とかね、精神的な部分を書いてます。で、まあ、そっちの方がね、いいんじゃないかなと思ってます。そのアメブロの方も書いてます。で、ポッドキャストとスタンド FM。で、ポッドキャストとノート。それとアメブロとスタンド FM。っていう、ちょっと日本でいうことに。そんな感じで、このポッドキャストはノートにつながると思う。で、アメブロはスタンド FM につながる。で、Twitter は、まあ、気が向いたらですね、触っていこうかなと思います。では、9月16日、秋が始まってまいりました。ね、天気はいいのか悪いのか分かんないですけれども、最近ね、天候がすぐ崩れてきますので、まずは体調管理です。体調管理、この季節の変わり目、ちょっと僕も喉がやられております。失礼いたしました。なので、まあ、体調管理、まあ、調整とかね、こう休憩を挟みながら、のんびりやっていきましょう。ということで、本日の放送はこの辺で終了です。本日もありがとうございました。さよなら。